毎月第2週にですね、この旧約聖書の歴史書から学ぶ週ということで、ヨナ書をですね、取り上げさせていただいてきましたけれども、今日で最後のこの4章を迎えたところであります。非常にこの4章しかない短い書物でありますけれども、しかし私たちがヨナ書を読むときに、そこには神様の憐れみの広さ、高さ、深さというものが、余すところなく示されているということを感じずにはいられないわけであります。と同時に、その憐れみを頭では分かっているんだけれども、どうもそれとは対照的な行動ばかりしてしまうという、裏腹なこのヨナの姿というものも、私たちに強い印象を与えるのではないかと思います。で、結局のところ、この書物は一体何を言おうとしているのだろうか。それは、今日の説教題にもさせていただきました通りに、何を愛するのか、そういう神様からの問いかけではないかとこう思うのです。ヨナ書を読み込んでいけば読み込んでいくほどそのような思いを強くするわけであります。で、そのような何を愛するのかという問いかけは実は人生におけるあらゆる問題に直結するような極めて重要なテーマでもあると。そういうわけで今日はヨナ書の締めくくりのこの4章を通してそのことを深く知らされたいと思いますけれども、その前にですね、まずは簡単にこのヨナ書のあらすじを振り返ってみたいと思います。イスラエルという国に自分の国を愛する一人の預言者がおりました。その名はヨナ。神様はですね、このヨナに対して一つのミッションを与えます。それは、異邦人の町、アッシリア帝国の首都、当時の中東を席巻した巨大帝国のアッシリア帝国の首都のニネベに出向いていって、その町のにですね、人々に悔い改めを呼びかけなさい。その町の罪はですね、非常に深まっているから。こう言われたところからヨナ書は始まっているのであります。ニネベというのはですね、先ほど申しましたように、後にですね、ヨナの母国のイスラエル、北イスラエルをですね、滅ぼすことになる。これは世界史が証明しているところでありますが、アッシリア帝国と呼ばれる帝国の首都でありまして、この今日の箇所の最後に書いてあるように、12万以上のですね、人口を抱える巨大都市でありました。で、ヨナは、後にイスラエルを滅ぼすことになるような、このアッシリアという国をですね、自分が助ける、そんなことは絶対に避けたいとこう考えたのであります。そして彼は神様が行けと言われた東の方向ではない、西の方向に船で逃げていくわけであります。ところがご承知のように神様はヨナをどこまでも追って行かれました。私はあなたに私の言ったことを成し遂げてもらいたいのだ。神の召しというのは最後まで変わることはないのだとこう申し上げました。そして嵐とですね、大きな魚を備えてヨナを陸地へと戻された。そういうことであります。そしてヨナは、そのようにしてですね、救い出されて陸に上げられたからには、もうこの神様に逆らうわけにはいかない。神様の言われたことをしようではないか。そういうわけで、ニネベに向かって重い足取りを踏み出して、実際にニネベに着いた後、もうしばらく経つと神様の裁きが下るから、悔い改めなさいとこう呼びかけるわけであります。で、ヨナとしてはニネベの人々が悔い改めに進んで欲しくないとどこかでも思っていたわけでありますが、なんとなんとニネベの人々は王様を皮切りにして、すべての人々が灰をかぶり、ボロ布をまとって、ああ、主よ、憐れんでくださいと、真実なる悔い改めを始めるのであります。で、それをご覧になった神様は、ニネベに対して下すと、ニネベの罪に対して下すと言っておられた裁きを思い直してくださった。まさしくニネベは救い出されたのであります。で、それがですね、この3章に書かれていることですが、で、ここで起こったことはですね、ヨナにとっては一大事であったわけです。一番起きてほしくないことがまさしく自分がしたことによって起こってしまった。ヨナはですね、その時のですね、心情をですね、 その時のヨナの心情がこの今日の箇所の4章の1節から3節にこう記されております。もう一度読ませていただきますが、ところがこのことはヨナを、このことというのはこのニネベが悔い改めて、この救い出されたということですね。神様の御心を変えて、思い直されたことに対してであります。このことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って主に祈っていった。ああ、主よ。私がまだ国にいた時にこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシシュ、まあ、これが海で逃げようとしたところですね。タルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。こういうのです。ヨナはここで神様に対してですね、徹底的に不満を述べ連ねております。特に興味深いのはこの2節の後半でありまして、ヨナはここでですね、神様といえどういうお方かということを私はこう知っているんですということをこう言っています。私はあなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒るには遅く恵み豊かで、災いを思い直されることを私は知っておりましたからとこういうのであります。これはもともとは出エジプト記の34章においてですね、神様私はこういうものだとモーセに対して紹介した時の言葉をほとんど同じ言葉であります。つまりヨナという人は聖書が教えるこの神様という方がどういうお方なのかということを極めて正確に理解していたということであります。神様あなたはこういうお方じゃないですか。悔い改めれば必ず聞いてくださるお方なんです。分かっていたんです私は。そうヨナは言うのであります。まさしくその通りにニネベのこの異邦人の人々は神様の憐れみを受けて許されて裁きを免れるということになりました。で、私たちはこれを見るとですね、現代のこの日本社会に生きている私たちを見ると、ああ、なんとめでたい素晴らしいことが起こったリバイバルだとこう思うわけであります。しかし、ヨナにとってはこれはどうしても受け入れがたいことでありました。もはや私が生きている意味はこれでなくなった。死なせてほしいです、神様。まあそういうふうに言うことを、言うほどですね、耐え難いことでありました。なぜヨナは、おめでたいと思われることなのに、これほどまでに反対のことを言うのでしょうか。まあその理由を考えるときに覚えておくべきことはですね、一つありますが、それはですね、ヨナという人は、もうイスラエル人以外の異邦人にですね、神様の憐れみが下るというのをですね、一律に嫌っていたというわけではないんだということを覚えておきたいのであります。まあ、このヨナ書をご一緒にですね、見てきた方は覚えておられるかと思うんですけれども、一章においてですね、何が起こったかと言いますと、嵐でですね、このヨナが乗った船がこう翻弄されている中で、彼はどうしたかと言いますと、自分のせいでこのですね、嵐が起こったということをよく知っていましたので、彼は異邦人のですね、船長や水夫たちをですね、何とかして救い出そうとして、私を海に投げ込みなさい。そうすればあなたたちは救われるでしょう。異邦人のために私は自分の身を差し出してもいいです。そういうスピリットをヨナは持っていたんですね。ですからヨナは、異邦人だから、ニネベの人が異邦人だから、神様を信じなかった異邦人なんだから、そこに憐れみが下るのは良くないと、こう思っていたわけではない。そうではなくて、ヨナは、ニネベだからこそ受け入れがたく思ったのです。それは他でもありません。最初に申しました通り、このニネベを首都とするアッシリア帝国という大帝国が、やがてヨナの母国である北イスラエルに攻めてきて、そしてこの国を蹂躙して、占領して、人々をですね、捕囚として引いていく、捕虜として引いていくことになるということをヨナは悟っていたからであります。これは実際に世界史の中で起きたことですが、紀元前722年にアッシリアはイスラエルに攻め入って、イスラエルのこの首都のサマリアは占領され、北イスラエルは歴史の中から滅亡するのです。ヨナが生きたのはそれが起こる数十年前のことでありました。つまりこのヨナの怒りというのは何から出てきたかと言いますと、国を愛する思い、つまり愛国心が大きなものであったということですね。ヨナという人がですね、他の箇所で聖書にどこに出てくるかと言いますと、第二列王記の14章25節というところに出てくるのであります。で、その時にヨナは何をしているかと言いますと、預言者として、 イスラエルのこの国は拡大するであろう、領土は拡大するであろうということを予言した人物として聖書は記録しているのであります。実際ですね、彼の時代にイスラエルは一時的に繁栄するわけであります。で、ヨナはですね、そのことをですね、喜んでおりました。それだけ自分の国を愛していたわけであります。また神様がイスラエルを選んでくださった、イスラエルを守ってくださる、イスラエルをその庇護のもとに置いてくださる、そういう強い信仰を持っておりました。にもかかわらず、あろうことか、その神様ご自身がヨナに対して、やがてイスラエルに適することになるあのニネベを助けなさいと言われたのであります。それは困惑以外の何者でもあります。ヨナにとっては矛盾している。矛盾することのない神が矛盾に満ちた行いをする。私には理解ができない。耐えられない。つまりヨナが怒っているこの理由はですね、神様、あなたは矛盾のないお方ではありませんか。にもかかわらずあなたのしていることは全くもって矛盾にしか見えません。神であるあなたがそんなことをしていいんですか。そういう不満をここで述べているわけであります。で、このことはですね、愛国ということをめぐって揺れ動いている現代の日本に住んでいる私たちにとっても決して他人事ではないなとこう思わされています。中国では愛国無罪という言葉のもとに暴動が起こった。それは記憶に新しいことでありますが、私たちはそのようなことを決してそれだけを見て非難するわけにはいかない。私たちはこの国でも何かですね、国の利益に反するようなことを言うような人に対しては非国民であるとか、売国者であるとか、まあ一部の過激な人々は発するようになってきております。一体いつの時代に逆戻りしたのかとこう思うんですね。国を愛するという行為はしばしばそういう過激なナショナリズムにすり替わります。一部の権力者たちの都合の良いようにですね、利用されるのであります。私たちはそこから学んでおかなくてはならないと思いますね。で、私たちは信仰者として国を愛するというところを超えていかなくてはいけないということを今日覚えたいのであります。私たちは国を愛する以上に神を愛するものでなければならないということであります。愛国心よりも愛信心を上に置くということであります。これが重要なことであります。実はヨナがここで問いかけられている問いというのはまさしくそのことではないでしょうか。神様はこう言われるのでしょう。あなたが自分のふるさとや自分の家族や自分の属している共同体をかけがえのないもの、素晴らしく尊いもの、愛している、それはよくわかる。ではあなたはそれら以上に私を愛するのか。神様はこの4節の問いかけによってですね、ヨナにそう問いかけられたように思うんですよね。ヨナは神様からそのように問いかけられたのですけれども、まだですね、神様の意図というものを理解してはいなかったのであります。で、だからこそ次に取ったヨナの行動がそれを示していますね。彼はニネベの町をこう出てですね、遠くに行ってですね、見下ろすようなとこ、全体が見えるようなとこに行って、そこから観察しようとするわけであります。で、それは何のために出たかと言います。どういう行動、どういう動機から出たかと言いますと、神様、ああは言ったけれども、俺、ニネベに対する憐れみというのはやっぱり思い直してくださって、やっぱり初めの計画通りにニネベに裁きを下す。のではないか、そうしてくださるかもしれないという期待を持っていて、それからこういう行動が出てくるんですね。ヨナの思い込みや独りよがりの愛国心というのはそれほどに強いものがあるわけです。で、そこで神様はですね、彼にですね、この頑固な彼にどのようにして彼を教えてくださったかというのは、実に不思議なことがここで起こりますね。6節からのところです。神である主は一本の唐ごまを備え、それをヨナの上を覆うように生えさせ、彼の頭の上の影としてヨナの不機嫌を直そうとされた。ヨナはこの唐ごまを非常に喜んだ。しかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を備えられた。虫がその唐ごまを噛んだので、唐ごまを枯れた。太陽が昇った時、神は焼けつくような東風を備えられた。太陽がヨナの頭に照りつけたので、彼は衰え果て、自分の死を願っていた。私は生きているより死んだ方がマシだ。すると神はヨナに仰せられた。この唐ごまのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。 ここでトウゴマという植物が出てきますけれども、この言葉はですね、聖書の中でなんとここにしか出てこない、とても珍しい言葉でありまして、どんな植物なのか 100% はですね、分かってはいません。で、仮にこれはですね、トウゴマというこの訳されている通りの植物だとしますと、これはですね、別名、まあ、ヒマとこう言われている植物で、実にですね、たくさん油が含まれているために、それを絞ってヒマシ油というのを取るですね、そういう植物であります。で、成長が非常に早い。で、時にですね、この、日陰を作り出すほどの木ぐらいの高さにですね、成長することも多い、そういう植物であります。ヨナは町から出た時にすでに仮小屋を作っていたとこう五節に書いてあります。おそらくそこら辺の木の枝を切ってきてですね、組み合わせて日陰を作ったのでしょう。でもちろんですね、切った枝というのは時間が経つとですね、こう枯れていって葉はパラパラとこう落ちていきますよね。で、日陰の用をなさなくなってきた。でそのような時にですね、一晩にして神様はまあ奇跡的な方法を使ったんでしょうか。トウゴマの木がこう生えてきたのであります。ヨナはですね、それを大いに喜ん、ああ、神様は、私の願いを聞いてくださるのかもしれない。非常に期待が出てきたわけであります。私の願い通りにこのニネベに下すという、ニネベに与えられた憐れみも取り消してくださるのではないだろうか。これぐらいのことをしてくださるのだから。まあ期待に胸を膨らませて、いたわけでありますが、ところが次の日に神様がなさったことはヨナの予想もしないことであります。なんと、一夜にして現れたそのトウゴマが、一夜にして害虫のせいで、くたっと枯れてしまった。で、折しも強い東風が吹いてきた。ニネベというこの町は、今のイラクのですね、この、湾岸ですね、ペルシャ湾からこう、中に入ったところの北の方にあるところ、あの町でありまして、で、そこの東というのはですね、もう砂漠地帯でですね、ものすごい熱風がですね、そこから通った風というのはものすごい熱い風になるわけであります。時には50度ぐらいの恐るべき乾ききった風であります。で、何の日差し、日よけもない。その熱風が降り、そしてカンカン照りの太陽が屋根に降り注ぐ日になった。そこで前の日にですね、この、おお、トウゴマありがたいとあれほど喜んだ屋根なのに、再びですね、元に逆戻りしてしまって、私は生きているよりも死んだ方がマシだ。ヨナの心境はですね、目まぐるしく動くんですけれども、この時は一体どういうものだ、心境はどういうものだったでしょうか。ある仲介者はですね、彼の心をこう述べています。ヨナは、神にニネベの人々の将来に関する決定を翻す機会を与えたが、神はご自身がどんなに理解しがたく、極めがたい方であるかを示されただけであった。神の振る舞いには全く一貫性がない。慰めを与えたかと思うと次には破壊をもたらす。ヨナはこのすべてに正当な理由を見出せない。神のなさることは彼の理解を超えている。神がこんな理不尽なことをなさらなければならないのなら、ヨナには生きる意味を見出すことができない。彼としては死んだ方がマシと思ったのである。私たちの人生にも実はこれと似たことが起こるのではないかと思うのです。一体神様はこれを何の目的で起こされているのか意味がわからない。合理的に考えるとですね、これとこれは全く理屈に合わないことを神様はされているように思う。そういう経験はないでしょうか。そうした場合、私たちはどういう反応を覚えるかと言いますと、ほとんどの場合ですね、このヨナと同じように怒るんではないかと思います。そして同時にですね、この場合は私の側に分があるんだとこう思うんではないでしょうか、ヨナのように。私の立場は一貫しているブレはない。そういう思いを強く持てば持つほど、ブレているのは相手だと言って非難する思いを強く持つわけであります。まさしく現在の日本が周辺の国々に対してなそうとしていることを見るときに、それはよくわかるのではないでしょうか。人間というのはそういうものだと。ヨナはここで神様に対して怒りを発しておりますし、なおかつそれをですね、私は死ぬほど怒るのは当然のことですと言います。つまり、怒りを発する私の方に正当性があるんですという主張であります。そのですね、背景にあったのはですね、私の思いはこの国を愛する、イスラエルを愛するという点で一貫しておって何のブレもない。それに引き換え神様と来たらどうですか？ある時はイスラエルの肩を持ち、ある時はですね、ニネベの肩を持つ。やることがバラバラではないでしょうか。一貫性がないですよ。そうヨナは怒っているわけであります。しかし、 ヨナには見えていないものがありました。ヨナ自身は自分はですね、首尾一貫しているんだと思っていましたが、実は違うのであります。神様はこのヨナ書を締めくくる10節から11節の言葉でヨナにそのことを教えようとしておられます。読ませていただきますが、主は仰せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこの遠駒を惜しんでいる。まして私はこの大きな町ニネベを惜しまないでいられようか。そこには右も左も分けまえない12万以上の人間と数多くの家畜とがいるではないか。神様はここでヨナの中にあった矛盾を鋭く指摘しておられます。ある仲介者はそれを次のように表しました。ヨナはただの植物に対する同情でいっぱいになっているが、町の全体の人々に対しては冷酷になっている。ヨナは神様をお作りになった小さなものには心を注いでいるが、ヨナ自身と同じように神の形に似せて作られた、おびただしい人々には心を向けることができないでいる。首尾一貫性を欠いているのは神ではなくヨナである。ヨナは自分はイスラエルという国に対する愛国心の点で首尾一貫しており、ブレがないとこう思っていました。ところが愛国心よりもより高い愛、つまり命に対する愛、神様をお作りになられたこの命に対する愛という点においては全く一貫性のない考え方をしておりました。神様はそのことをこの遠駒という例を用いてヨナに悟らせようとされたのであります。で、これを裏を返すとですね、神様は一体何を最も大切に思われるかということを明確に示しているのではないでしょうか。すなわち神様は国とか国家とか土地といったですね、そのような過ぎ去るものではなく、命というものを愛しておられる。命そのものを愛しておられる。そのことはですね、エゼキエル書の33章の11節というところに神様はですね、こう言っておられるので、一箇所開けていただきたいと思いますが、エゼキエル書の33章の11節であります。第3版1416ページ、旧約聖書1416ページ、第2版の方は1300ページか1301ページになります。エゼキエル書の33章の11節の言葉であります。それでは読ませていただきます。エゼキエル書33章11節、彼らにこう言え。私は誓って言う。神である主の御告げ。私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ。なぜあなた方は死のうとするのか。ここにある言葉は、神様がどんなにかご自分がお作りになった命というものを愛しておられるか、そういうほとばしるようなですね、熱情が出てきているように思うんですね。人が神の憐れみを受けるために必要なものはただの一つしかない。それは悔い改めて悪の道から神の道に立ち返ってくることだけだ。それはイスラエル人であろうが、それはニネベ人であろうが、本質的には何の違いもないんだよ。神様はヨナに対してそう言っておられるのであります。ヨナは思い違いをしておりました。それは神様はイスラエルを特別に選んで他の国よりも特別に愛してくださっている特別な国なんだというそういう思い込みであります。確かにイスラエルという国は選ばれた民であって最初に神様のことを知ったそういう民であったかもしれない。しかしそれはどのようにしてそうなったのかと言いますと、イスラエル人の中に何か優れたものがあるとか、何か優れた血があるとか、何か優れた業績を打ち立てたとか、そういうものがあったからではなくて、そうではなくてイスラエル人の父祖であるアブラハムの信仰、またそこに与えられた神の恵みのゆえにその地位は与えられた。恵みとして恵まれて与えられたものに過ぎない。 大切なことは恵みとして与えられたということであります。後の時代になってバプテスマのヨハネという人が出てきたときに、自分のところに洗礼を受けた人々に対してですね、あなたたち、我々の先祖はあのアブラハム様だ、先祖アブラハムの子孫なんだなどとですね、そういうふうに誇ってはならないとこう言われました。神はこの石ころからでも新たにアブラハムの子孫を起こすことがおできになるお方なんだから、あなたたちが誇っているそのようなものはそのような価値しかないのだ。いつの間にかそれにもかかわらずイスラエル人はですね、神様に恵みをいただいたから今の私になったという考えるのではなくてですね、私は選ばれたものなんだから、今の自分があるんだというふうに考えていたのであります。同じことがですね、この箇所におけるヨナにも当てはまるように思います。ヨナはですね、神様が自分のためのイスラエルではなくニネベの方を愛しているように見える、これを見て憤慨しました。それはちょうどですね、ルカの15章に出てくる放蕩息子の中に出てくる兄息子の姿によく似ているのではないかと思います。兄息子は弟息子がですね、ろくでもない生き方をして、湯水のように父親の財産を食いつぶしですね、もう一文無しになってボロボロになってですね、汚く、みすぼらしくなって帰ってきた息子をですね、のために父親がですね、帰ってきてくれたって言って大宴会を開いている。それを見て我慢なりませんでした。そしてですね、家に入ろうともしない。それどころか父親に対して文句を言うのですね、私は忠実にこれまでやってきたのに、今まで私のためにこんな宴会一回も開いてくれなかったじゃないですかと言ってへそを曲げてしまうのであります。そこにある思いは、あの罪人の弟めが、それと同時に、私は忠実に仕えてきたんだから、まあ、そういう強い自負心が伺えるわけであります。このようなですね、人というのは恵みの世界というものを理解することは決してできません。なぜなら神の恵みという概念はこの世の価値観とは完全に相入れないものだからです。ヨナ書に提示されている世界というのはそのような世界を私たちに教えています。神様の恵みというのはですね、人間の一切の行いというものを軽々とこう飛び越えていきます。そして神様の前にへりくだっている人のところにですね、本流のごとく注がれていくのであります。私は苦労に苦労を重ねて山をよじ登って神の高みに一歩一歩近づいてきたのだ。そういうふうに自負心を持っている人はですね、そこの横からですね、ヘリコプターでバーッと来て山頂に一気にですね、行く人を見てですね、なんだあれは、卑怯じゃないか。正直者が私がバカを見るようだ。そういうのであります。しかし皆さん、正直者というのは、本当の意味で正直な者というのは、他の人が祝福を受けるのを見て、ああ、よかったね。僕も嬉しいよ。そういうふうに喜んであげられる人ではないでしょうか。イエス様は、喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しみなさい、泣きなさい、そう言われましたね。ヘリコプターで頂上まで一気に送り届けてもらっていいんですかねと恐縮しているのを見てですね、あんた卑怯だよとこういうような人はですね、実は大切正直者とは反対の存在であります。実はヨナはですね、ヘリコプターで一気に引き上げられるような体験をもうしてるんですよ。海の底に沈んでいた彼を魚がですね、引き上げて陸地にですね、救い出してくださった、そんな体験を彼はもうしてるんです。もう彼自身がヘリコプターを経験してるんです。にもかかわらず彼はすっかりそれを忘れてしまいました。実は私たちの中にも似たような性質があるのではないでしょうか。神様は忠実に仕えている私を、あるいは私が大切にしているものを第一優先するべきなんだ。そういう思い込みがどこかにあるのではないでしょうか。私は受けるに値しなかった。憐れみによって、ただひたすら憐れみによって救われたに過ぎないものなのに。いつの間にか、これくらい受けて当然だ。既得権益のように考えるようになっていきます。しかし神様はいつでも何よりもまず人の命を、魂を惜しみ、愛されるお方である。聖書の神様は何のまして憐れみ深い、憐れみの神である。それがヨナ書を通して 神様が私たちに示そうとしているご自分の姿ではないかと思います。さあ、そういうわけで今日私たちはですね、自分の考えにとらわれて私こそ一貫性がある、私の側に正義があると考えているような、そしてそのようなのですね、もうこれダメだ、そうではなくて、辛抱強くヨナに向き合って彼をなだめて真理をですね、辛抱強く伝えようとする神様の姿を私たちは見たわけでありますが、改めてこのところから二つのことをぜひ心に留めて今日のメッセージを閉じさせていただきたいと思っています。第一のことはですね、神の救いというものの広さ、あるいはその包括性ということであります。6節を見ていただきたいのですけれども、ここでですね、こう書いてありますね。神様は棟ごもを生やして日陰を作って、そしてこの6節の3行目のところに、ヨナの不機嫌を直そうとされたとこう書いてあります。皆さん、この直そうというところに米印がついてあって、その下を見るとですね、直訳、何々から救い出そうとされたとこう書いてあることからよくわかりますように、この直すという言葉はもともとは救い出すという言葉であります。で、また不機嫌とこう書いてある言葉はですね、実は災いとも訳される言葉でありまして、実は初めに神様がニネベにですね、災いが下りますよと言った、その災いと全く同じ言葉であります。つまり原文をですね、注意深く見ると、ここで語られていることはこういう意味であります。神はヨナを彼の災いから救い出そうとされた。それがここで書かれていることですが、これはどういう意味でしょうか。それはつまりこういうことだと思います。ヨナはニネベに対する悪い思いにとらわれて、視野が狭くなって思い込みでがんじがらめにされていた。神様はヨナをそのような悪い思いでがんじがらめになっているそのただ中から救い出そうとされた。それがこのヨナの不機嫌を直そうとされたと書いてあることの実は本当の意味であります。神様はそのために棟ごもを用いたということです。で、言葉を変えてみるとどういうことかと言いますと、ヨナはここで自分自身というものから救い出される必要があったということであります。救いという言葉を聞きますと、罪から救い出されるとか、災害のですね、中から救出されるとかですね、いわゆる私たちのこの外側からやってくるものに対してからですね、守られて、あるいは助け出されて、救い出されるって、そういうふうにですね、考えることが多いように思うんですけれども、聖書はですね、はっきりと言っております。あなたは、あなた自身から救い出されなければならないと。そういうのであります。罪はどこにあるのか、災いの源となる悪はどこにあるのか、他でもない私たちの心の奥底の深みの深みから湧き上がってくるものではないか。あなたはそこから救い出されよ。そして全く新しい命を受けなさい。あなたは新しくなる。私はがそれをする。これが神様が私たちに伝えようとしていることであります。考えてみると私たちにはですね、ヨナのような、あるいはそれに似た、あるいはそれ以上の性質がありますね。私たちは数知れぬ思い込みやこだわりを持っています。頑固さを持っています。意固地になってしまう性質があります。人を見下しているような思いがあります。時にはこのヨナのように、私はこの件においては絶対に正しい、私はブレてない、一貫している、正義はこっちの側にある、あんたこそおかしいんだ、絶対にこれを変えるつもりはないんだ、神であっても私を変えることはできないんだ、そんなふうにまで思う、そういうものが私たちの中にありますね。で、そのような視野が狭くなっている、あるいは私自分というものにとらわれている私たちに対して神様は言われるのであります。私はあなたをそのような古いあなたから救い出すために私の子イエスを使わしたのだよと。私は私です、変わりません、そう言うかもしれませんけれども、決してそうではないんで、本当の救いというのは新しい私というものをいただくことであります。すなわち生まれたままの私ではなく、キリストにある新しい私を受ける、 それがヨナ書を通して神様は私たちに伝えようとしている救いの姿ではないかと思わされるんですね。そして二番目に覚えたいことは、神という方は全てを支配している主権者であるということであります。そのことをリアルな生きた現実として私たちは生活の中で認めていくことが必要だということです。ヨナ書を読んでいくと皆さんどうでしょうか。神様はですね、御心のままに全てのことを動かして、ご自分の御心を行ってくださるお方であることがわかるのではないでしょうか。へそ曲がりでですね、ニネベに行きたくない、行きたくないと言っているニネベ、ごめん、ヨナをですね、ニネベに送るために神様は嵐を用い、魚を用い、超自然的な働きを用いたのであります。で、今日の箇所でですね、トウゴマを用いて、あるいは東風を用いて、太陽までを用いておられる。私たちは普段、そのような神様の支配の中で生かされているものであります。ヨナは、自分で何一つ指一本触れなかったですね、トウゴマによってですね、涼しさをいただくことができました。私たちも日々そのような数知れない神様の恵みの中を生かされている。そういうものではないでしょうか。私たちにそこで求められていることはどういうことでしょうか。それは、神様が私たちの人生に起こされるすべてのことを神様のことから出たものとして受け止め、受け入れていくという謙遜さではないでしょうか。私の意に沿うことは感謝して受け取ります。でも、私に意に沿わぬことは結構です。それは許しません。まあ、そういうことであるならば、神は私たちの主人というよりも私たちの召使いということになります。しかし、往々にして私たちはそのようなですね、ことを、つまり自分を王として、神をしもべとして、そういう立場に自分を置くのではないでしょうか。私たちに大切なことは、あらゆる物事の背後に、創造者なる神の支配があるということを認めることです。たとえ一見するとですね、一体なんで神様はこんなことをですね、許されるんだろうかなとこう思う方があっても、なお、ああ、この真っ只中に神様は生きて働いておられるんだよな、ということを認めるということです。その信仰が私たちに求められているということです。神様には神様のご計画があります。そのご計画は確かであって、遠大で私たちの思いをはるかに超えて働く力強いものである。そのことをしっかりと受け取りたいものであります。信仰者として生きるというのはどういうことでしょうか。それは何にも増して、まず、神を愛する生き方をするということです。ヨナは自分の国を愛していました。それは神様が言われたことさえもですね、踏みにじるような強い愛でありました。皆さんはこのようなことが私たちのうちにあってはならないと思います。一箇所聖書を開いて終わりたいと思いますけれども、ヨハネの手紙の第一の2章の15節というところでありますが、ヨハネの手紙の2章15節、聖書の一番後ろの方でありまして、第3版で466ページ、第2版で426ページか7ページであります。第1ヨハネの2章の15節です。それではこの箇所を皆さんでご一緒に読みたいと思います。第1ヨハネ2章の15節3回、世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。ヨナが結局最後に問われたことは、あなたは何を一番愛しているんだい、そういう問いかけでありました。皆さんはいかがでしょうか。神様以上に大切にしているもの、神様以上に依存しているもの、神様以上に頼みにしているものはないでしょうか。あるとすれば、今日それを神様に差し出したい。神様は私たちのすべてを求めて、すべてを必要としているのです。聖書は心を尽くし、 これはもともとは心のすべてという意味です。思いを尽くし、思いのすべて、力を尽くし、力のすべてを用いて、我らの神、主を愛しなさい。それが聖書が伝えることであります。今日から私たちもそのようなものとされたいと思います。お祈りをしましょう。